さてゲルダは花園に案内されました。そこはまあなんといういい香りがあふれていて、目の覚めるようにきれいなところでしたろう。花という花はこぼれるように咲いていました。そこでは一年中花が咲いていました。どんな絵本の花だって、これより美しく、これよりにぎやかな色に咲いてはいませんでした。ゲルダは踊り上がって喜びました。そして夕日が高い桜の木の向こうに入ってしまうまで遊びました。それからゲルダは青いスミレの花がいっぱい詰まった赤い絹のクッションのあるきれいなベッドの上で結婚式の日の女王様のような素晴らしい夢を結びました。その明くる日、ゲルダはまた暖かいお日様の光を浴びて花たちと遊びました。こんな風にして幾日も幾日も経ちました。ゲルダは花園の花を残らず知りました。そのくせ花園の花は数こそ随分たくさんありましたけれど、ゲルダにとってはどうもまだ何か一色足りないように思われました。でもそれが何の花であるかわかりませんでした。するうちある日、ゲルダは何気なく座って花を描いたおばあさんの夏帽子を眺めていましたが、その花のうちで一番美しいのはバラの花でした。おばあさんは他のバラの花をみんな見えないように隠したくせに、自分の帽子に描いたバラの花を消すことをつい忘れていたのでした。まあ手抜かりということは誰にでもあるものです。あら、ここのお庭にはバラがないわ、とゲルダは叫びました。それからゲルダは花園を幾度も幾度も探し回りましたけれども、バラの花は一つも見つかりませんでした。そこでゲルダは花園に座って泣きました。ところが涙がちょうどバラがうずめられた場所の上に落ちました。温かい涙がしっとりと土を湿らすと、バラの木はみるみる沈まない前と同じように花をいっぱいつけて地の上に現れてきました。ゲルダはそれを抱いて接吻しました。そして自分のうちのバラを思い出し、それと一緒に貝のことも思い出しました。まあ、私どうしてこんなところに引き止められていたのかしら、とゲルダは言いました。私貝ちゃんを探さなくてはならなかったのだわ。貝ちゃん、どこにいるか知らなくって。あなたは貝ちゃんが死んだと思って。とゲルダはバラに聞きました。貝ちゃんは死にはしませんよ。私どもは今まで地の中にいました。そこには死んだ人は皆いましたが、でもカイちゃんは見えませんでしたよ、とバラの花が答えました。ありがとう、とゲルダは言って、他の花のところへ行って、一つ一つウテナの中を覗きながら尋ねました。カイちゃんはどこにいるか知らなくって？でも、どの花も日向ぼっこしながら、自分たちの作ったお話やおとぎ話のことばかり考えていました。ゲルダはいろいろと花に聞いてみましたが、どの花も貝のことについては一向に知りませんでした。ところで、鬼ゆりは何と言ったでしょう。あなたには太鼓の音がどんどんというのが聞こえますか？あれには二つの音しかないのです。だからどんどんといつでもやっているのです。女たちが歌う弔いの歌を聴きなさい。また坊さんのあげるお祈りを聴きなさい。インド人のヤモメは仮装の滝にのつまれた上に長い赤いマントをまとって立っています。炎がその女と死んだ夫の屍の周りに立ち上ります。でもインドの女はぐるりに集まった人たちの中の生きている一人の男のことを考えているのです。その男の目は炎よりも熱く燃え、その男の焼くような目つきは、やがて女の体を焼き尽くして灰にする炎などよりも、もっと激しく女の心の中で燃えていたのです。心の炎は火あぶりの焚き木の中で燃え尽きるものでしょうか。何のことだかまるでわからないわ、とゲルダが答えました。私の話はそれだけさ、 と鬼ゆりは言いました。昼顔はどんなお話をしたでしょう。狭い山道の向こうに昔の侍のお城がぼんやり見えます。崩れかかった赤い石垣の上にはツタが深く生い茂って炉台の方へ一葉一葉這い上がっています。炉台の上には美しい乙女が欄干に寄りかかって往来を見下ろしています。どんなバラの花でもその乙女ほどみずみずとは枝に咲き出しません。どんなリンゴの花でもこんなに軽々としたふうに木から風が運んでくることはありません。まあ乙女の美しい絹の着物のさらさらなること、あの人はまだ来ないのかしら。
あの人というのはカイちゃんのことなの？
とゲルダが尋ねました。私はただ私のお話をしただけ、私の夢をね、とヒルガオは答えました。かわいい松行草はどんなお話をしたでしょう。木と木の間に綱で吊るした長い板が下がっています。ブランコなの。雪のように白い着物を着て、帽子には長い緑色の絹のリボンを巻いた二人の可愛らしい女の子がそれに乗って揺られています。この女の子たちよりも大きい男兄弟がそのブランコに立って乗っています。男の子は片手に小さなお皿を持ってるし、片手には土製のパイプを握っているので、体を支えるために綱に腕を巻きつけています。男の子はシャボン玉を吹いているのです。ブランコが揺れてシャボン玉はいろんな美しい色に変わりながら飛んでいきます。一番おしまいのシャボン玉は風に揺られながらまだパイプのところについています。ブランコは飛ぶように揺れています。あら、シャボン玉のように身の軽い黒犬が後足で立って乗せてもらおうとしています。ブランコは揺れる。黒犬はひっくり返って吠えているわ。からかわれて怒っているのね。シャボン玉は弾けます。揺れるブランコ、割れて壊れるシャボン玉。これが私の歌なんです。
あなたのお話はとても面白そうね。けれどあなたは悲しそうに話しているのね。それからあなたは、母ちゃんのことは何にも話してくれないのね。